はい、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いしたいと思います。DS の裏にも非 DS が住み、非 DS の裏にも DS が住む人間の性のように、本の欲望の形は複雑回帰です。少なくとも数万年に及ぶ循環的に病む文明、脱却する本当の突破口を開くのでしょうか。ああ、これはですね、日本の神道にその本当の答えがあるんです。どういうことかというと、悪神というのは、この世の、必然的に生まれるもの、って言えばその通りなんですけども、もともと善神しかいないんですね。で、そこに物質文明を神様はその育みたいと思いましてですね、物質を作り始めたわけであります。物質でございますから、重いとか、軽いとか、あるいは色が濃いとか薄いとか、上とか下とかございます。そうするとですね、どうしても暗く冷たいところにはですね、ゴミがたまります。このゴミのですね、ところに、生まれてきた、湧いてきたのが悪神なんです。で、昔はですね、この悪神を掃除する、いわゆる環境機能が、この大宇宙になかったもんで、で、物質文明が始まれば始まるほど、この悪神が増えてった。で、いよいよ神様どうにもならなくなってしまって、1回目のノアの方舟洪水で物質を全部ぶっ壊したということなんですね。で、この時に、その反省として、浄化機能っていうのが生まれます。それがお祓いなんです。お祓いというのは、4人の神様でですね、この悪って言いますか、汚れを全部浄化して、あの世まできれいにしちゃうという、地獄のところまで行ってきれいにするという、そのお祓いの機能が生まれました。お祓いが生まれましたからですね、最近はどんな悪事を働いててもですね、すぐお祓いがこう行ってしまいます。物質の世界はですから、例えばめちゃくちゃな国でありましてもね、やっぱり国潰れたりしますよね。それからその罪の中にはですね、気をつけなきゃいけないのは、何もしないことが罪というのがよくあるんですね。なんかその刑法に違反することばっかりやるのが罪じゃなくて、天罰罪と申しまして、本来やるべきことをやらないことも罪でございます。例えば今回、兵庫県でなぜ自民党が、大敗を期したか、自民党の、斎藤が、自民党が推してた立民の候補がね、なぜ1位の斎藤に13万7000票の大差を作られて、敗れたかと申しますと、自民党政権が人々が望むことをやっていない、本来やるべきための政治をやっていないから、ああやって滅ぼされるわけでございます。ですから、悪神というのは何もしないというところにも結構宿るんですね。で、それをやりまして、物質の世界は言うんですが、2度目の今回は建て替えでございまして、心の建て替えでございます。これはですね、めちゃくちゃな心を持っていると、その人の魂が流されてしまうという、すごい恐ろしいことでございますね。今までは物質があんまりですね、整ってありませんでしたから。魂の世界は、どんなに乱れていても、生産を上げて売り上げ稼ぎはそれでいいやという時代が長く続いたわけでございますが、それも大体もう現、あの、いっぱいいっぱいになりまして、物質も随分揃ってまいりましたから、今度2度目の建て替えはここの建て替えでございます。したがってですね、悪い心を持っているとすぐに流されます。それがひどいと魂まで消されますっていうのは、ここの建て替えですからもう地獄が存在しないんですね。魂の乱れたやつのたまり場がもう存在しないんです。ですから、魂が乱れたまんまあまりひどくなって神に追われるとですね、居場所がなくなるから魂は消えると、こういうことになってございまして。ですから、もうすでに、魂の世界のお祓いもかなり進んでいるように見えます。ですから、これから悪が物質的にも精神的にも、それは生まれてきます。必ずこれは言ってみればね、どんな水だって、どんなきれいな水でも汚れになったら必ずそこで腐りますでしょ。そういうことはこれからもあるんですが、ありましたら、直ちにそれをお祓いになりますので、文明自体はですね、このまま、ちゃんとまともに、明るく暖かくなっていくと思います。お祓いが強烈に効く時代になったと、もう開いておりますのでね。はい。からアメリカ政府債務が36兆ドルにもかかわらず、ニューヨークダウ仮想通貨などの市況が非常に強いようです。情報操作で無理やり価格を吸い上げているように見えますが、現実的に金田金融市場の回収率どうでしょうか。一般的に見て、金で市場を支配しているようにしか見えません。皆さんご存知の通り、今回は全部軍事作戦でございますから、今までのもう過去9年間に及ぶですね、彼らの作戦を見ていると、いくつもの特徴が見られます。味方は近くに、敵はより近くにと申します。味方は近くに、敵はより近くに。すなわち、本当に手強いやつはですね、てか厄介なやつは、一番最後に滅ぼすんです。一番手前に引き付けておいて、一番最後に滅ぼします。ですから、一番誤解の大きいやつが一番最後に残って、一気に全部滅ぼされる。 なぜかというと、これ最初に滅ぼしますとですね、みんな反乱を起こしちゃうんですね。大騒ぎになっちゃうんで、一番その危ないやつは最後にまとめて滅ぼします。ですからですね、金の値段も株もですね、仮想通貨のプライスの方ですね。こういうものは、まあ言ってみれば、心の悪い連中が買い上がってますね。まともな連中はこういうマネーゲームに参加いたしません。ですから、まあわかると思います。心の乱れた連中が全部ここにハエ取り紙のように、寄せ集まってきております。で、これ早く切り落としますとですね、彼ら騒ぎ出しますので、一番最後にやって、気がついたらもう死んじゃったっていうふうにしてるんだと思いますね。まあ、ですから、これが、まあ、言ってみると、軍事作戦でございますから、くれぐれもですね、普通に価格が上がってるもんだとは思わないようにされたらよろしいかと思います。103万円の壁の問題で、財源が7兆円の穴埋めどうするんだと、知事会マスコミが煽っている状況と認識しております。財源7兆円になって、特別会計一泊かけの無駄なら、皆さんすぐに7兆円の穴埋め可能かと思います。他の税で回収しようとする財務省に怒りを覚えます。減税ある意味、はある意味国民の資産増度で消費活性に向かうと思います。まあ、財務省を潰せばいいわけですね。今回ですからもう敵は財務省でございます。他に何もございません。財務省を潰してですね、金を引っ張り出せばいくらでもございます。はい。もうトランプも要するにもう今度は1期目と違ってね、トランプ政権2期目は1期目と違って、その、軍拡はやりませんのでね、金いくらでも浮くんですね。はい。ところがまあ、財務省がですね、まあ、とにかく増税、増税一本でございますから、まあ、とにかく財務省を潰せばいいんで、ですからみんなで財務省を潰れるって言ってますでしょ？あれでいいです。でね、妥協しなかったらですね、政府潰しちゃえばいいんですね。立花方式でですね、みんな落選させちゃえばいいわけで、そうすると財務省もですね、完全にあれは進退極まります。実態として財務省は、今回の兵庫県の自民党と同じ状況になっていると思います。ちょっと押せば倒れる屏風状態もすでになっていると思います。財務省は。ことりともお疑いいたしません。今回、兵庫県の自民党は、ちょんと押したらパタッと後ろ側に倒れたでしょ？ああいう、だからもう本当にですね、すぐ倒れる屏風みたいな状態になったわけです。兵庫の自民党はね、多分財務省も今同じ感じがします。全く粘る力持ってなくて、で、棒立ちになってるように見えますから、あれ押せばいいんだよね。ところが、押して倒れると、議員たちだって自分たちがばらまく予算がなくなるでしょ。だから運命共同体ではできないんですよ。民主党も同じなんです。あれ、社民党の方にね、社民党はね、旧社会党の方に随分金流れてますから、実はあれ、財務省と自民党、立民はですね、運命共同体で自分たちの金守ってんですね、あれね。国民なんかに金まくかと、国民に、金をまかないという、彼ら本当にそう思ってますからね、国民はバカであるから。国民のために金まくわけにいかない。本気で思っておりますから。まあ、こんな連中がですね、まあ、倒れる。まあ、トランプで出てきてね、もう時間の問題なんですけども、まあ、とりあえずそういう状況になっておりますので、これでも軍拡全部終わりますのでね、戦後と同じです。やっぱり日本版のゲサラネサラが始まります。日本版で昔ないと言いましたけども、ゲサラネサラという言葉がないってだけで、財産をね、いろんな形で分けたり、から為替をね、まあ、1ドル50円ぐらいだと思いますが、もう一回リセットすること、これはやると思いますので、まあ、もう少しお待ちいただけたらよろしいかと思います。まあ、その代わりですね、そういうことあったときに、自分の生活がなくなるかどうかだけよく見といてください。例えば、産業助成金なくなるとかね、例えば、学校にも金が来なくなって、学校という職場がなくなるとか、いうことはあり得ますので、あるいはその、コロナのことで病院がね、なくなっちゃうということはあり得ますので、そういうところで被害を被らないように、これだけは、よくご自身の周りを見といていただきたいと思いますね。トランプ政権本格化すると、円高ドル安、そして中国を中心に関税をかける政策が予想されますが、日本に対する影響については解説願います。また G7 の国の中で日本だけが金利を上げる政策を取る可能性があり、諸外国とは違う事情もあると思います。いかがでしょうか。県誰の企業を中心に円安補助金に慣れた企業を受ける影響は誰だと思います。前からトランプはですね、日本は円安でね、ボロ儲けしてると怒っておりますので、まあ、これで新ドルに入れ替わりますけど、新ドルと円の為替レートは、まあ、1ドル50円ぐらいじゃないですかね。ですから、日本はとにかく9ドルたくさん持ってます。これはとりあえず紙くずになりますので、で、まあ、それはだから終わりにして、まあ、1ドル50円で仕切り直しで始まると思います。で、日本からだけじゃなくて、外国からとにかく物入れないって言っておりますので、アメリカ向けの輸出は止まると。そうすると、アジアは結構アメリカ向けの輸出で飯食っておりますから、アジアも急速に不景気になる。よって日本もですね、不景気の風を被ると。まあ、特に今、製造業ですね、不景気になっておりますからね。 ですから、まあ、アジアもですね、まあ、アメリカが孤立主義になりましたら、もう一回アジアで集まって、アジアでどうしようって話しなきゃいけないと思います。ヨーロッパも同じですね。まあ、その先はだから全く新しい経済協力どうするか、新しい東アジア、東南アジアまで含めた経済秩序どうする、秩序をどうするかを全部考えなきゃならないです。でもこれですね、今までとちょっと違うんです。トランプが全部ぶっ壊しちゃいますから、米軍も何も撤退でございますから、全然その土台が変わるんです。そうすると、おそらく今出ている諸外国のリーダーたちは全員退場すると思います。すなわち責任取らされることもあるし、あと、わけわかんないですね。もう全くやっていけない。今のそれこそ兵庫県の自民党状態だと思います。立花があれトランプで、兵庫県の自民党も一瞬でパタッと倒れたでしょ。あれが今の世界のリーダーたちの姿だと思いますから、まあ次のリーダー出てくるまでちょっと時間かかると思いますね。で、日銀はですね、金利については総裁はっきり言っております。データを見てあると言ってるんですね。データを見て、インフレの数字上がってきたら利上げをしますよと。だからもうサプライズはしないと怖いですからね。データだけ見てるということで、円高行ったらもう大丈夫ですね。物価上がりませんから。まあ円安が行ってる間はちょっと物価上がりますんで、まあこれがですね、トントンと上がるようだと利上げをすると。まあしかしどんなに上がっても2%以上上がることはないんじゃないかと思うんで、まあ経団連はもう終わりですね。あれはもう戦前の、まあ、軍需企業みたいなものになりますから、まあこれで終わりで、まあ解体で、それぞれまあ解体して生き残っていいと思います。それから先週、今週のワードレポートでトランプ陣営の政策や施策の実行で世界はどう変わるかを解説していただきました。今のドルや米国債に代わる新たな、いわゆるトランプドルなどブロックチェーンシステムの上に金本位制を基本として新たな金融システムをスタートすると、日本の金融界庶民にはどのような影響が出るでしょうか。どのような影響が出るでしょうか。まあそうですね。今までのその、まあ、ロシア領が作った金融システムは、これはもう取り払いなんですね。実際にはかなり取り払いしてると思いますけども。これからですから、金融システムはですね、軍が管理するんです。軍が管理して、ブロックチェーンの上に乗っけてます。しかもこのブロックチェーンはですね、スターリンクのような衛星通信の上に基本的に動くんですね。地上をやりますと、いろいろ盗聴されたり、改ざんされたりさ、ブロックされたやつでしょ。だからアメリカが管理してる、スターリンクのような、ああいう衛星の上で動かしますから、まあ、動いたらこうスムーズに動きますね。スターリンク非常に快調でございますよね。とてもいいシステムで、もう毎日快適に、今この私の動画もこれ全部、ズームを全部スターリンクでやっておりますが、大変快調でございます。で、金本位制はですね、まあこれテキサス中心にやってて、なんかテキサスも言い出しちゃいましたよ。我々もなんかいよいよ、金建ての、ゴールドリンクのドル出そうか。あれがですから、今度は新しいアメリカ、ユナイテッドステイツリパブリックの方のお金なんですね。今のアメリカ、USA は、おそらく2年後には完全終了だと思います。26年までに全部、まあ、破産しておりますから、それ全部片付けて、で、この2年間で新しいアメリカって言いますか、元のアメリカ、USR、ユナイテッドステイツリパブリックに全部移行すると。で、新しい人は、まあ、テキサスだって言われてるんですね。まあ、テキサス、フロリダあたりだと言われてるのは、まあ、これよくわかんないです、正直言ってね。いろんな人がいろんなこと言っておりますから。で、その時に、お金は今の暗号通貨の基盤を使うんです。すなわち、だからこれブロックチェーンです。ブロックチェーンを基盤にした新しい通貨になりますので、ですからそのゴールドリンクの、通貨も当然そのように乗ってよろしいと。イーサリアムだとか、なんかあといろいろありますよね。ああいうのも全部乗っていいわけで、だから多くの通貨を同時に使うって形かな。ロシアの方もね、いくつか出してるようでございますから。まあ本当に、ブロックチェーンシステム一つだけの二つ三つあると思うんですね。グローバルシステム二つ三つあると思うんで、まあそういうのを相互乗り入れしながらみんなで使うと。ですから日本の金融機関ももう、どうでしょうね。資金決済なんか商売ないし、ね、アメリカドルがさ、今の終わりですから、そうするともう、まあ商売ないわね。はっきり言ってね。だってあんないい加減な連中じゃ何もできないわね、日本金融機関もね。まあ、だから、まあ国有化ですよ。国有化して大幅に減らすということでしょう。庶民も別にドルとか持ってないから全然問題ないと思いますよね。で、別に今更金買ってもしょうがないし、日本は円でいけると思いますから、まあ自分の仕事と生活をどう守るかですね。年金は多分払うと思います。年金払わないとみんな死んじゃいますから。ただキャッシュ巻きゃいいだけの話で、日本は今黒字国だからそれ大丈夫だと思いますよ。だからまあ、とにかく、円は使えるでしょうから、まあ自分の生活の基盤を作る。あと仕事については、よく見ていてですね、今こう見ていて、これも傾いてるなってとかダメですね。 例えば製薬業界とかね、まあ、あれはちょっと立て直し難しいんじゃない？だからそういうところには見ない方がいいですね。傾いちゃってるところにはね。しかしたら多分衣食住っていうぐらいでございますから、衣食住はちゃんと残るんですよ、あれ。減ることはあってもなくなることはないんで、まあやっぱりね、原点に戻るということだと思います。兵庫県知事選挙の結果はかなりの波紋を呼んでますが、特に投票率が、前回を14.55ポイント上回ったことが政権の選挙になかったことです。これが下克上の源泉ですね。勝因が SNS の活用ばかり強調されますが、今まで投票に行かない人も活かせる力が下克上なのですね。今回のことは来年の参議院選挙の戦術に大きな影響があるでしょうね。まあ今回は要するにですね、自民党が何もしないで、適当なことを言って自分たちの利権ばっかりね、育てていたと。立民と組んでね。立民も自民党も、まあ、自分たちの利権ばっかり触っていて、で、民衆はですね、上手に排除して、自分たちの狭い世界だけで政治をやっていたと。で、人々の、怒り、たましたと思うんですね。しかも、この自民党、立民のこの、利権の裏に、怪しげな連中がいるわけですよ。大阪と同じ構図なんですよ。大阪の自民党、維新がぶっ壊したでしょ。もうだから大阪の自民党ってもうほとんど時ってなくなっちゃいましたね。で、大阪の自民党の後ろに例のややこしいのがいたわけですよ。これを維新がぶっ潰したわけですよ。同じことが起きてるんですよ、今回、兵庫は。同じことが起きていて、だから兵庫県民も花に据えかれていたわけでしょ。これなんかとんでもない裏側の利権に。で、逆に自民党とか立民は、その話出てきたら、棒立ち状態だったんですよ。もう最初からオロオロですよ。あれね、自殺者が出なければ、多分ああならなかったね。自殺者が出なければ、大阪と同じように、まあ、すごい利権を潰す方と守る方の、まあ、駆け引きが続いていったんだろうと思いますが、もう自殺者が出ちゃって、そこで大騒ぎ始まったわけですね。そうすると、やっぱりあいつらやっぱりとんでもないです。嘘ばっかついてですね、自分たちの私腹を肥やしてるってことは国民にばれ、県民にバレちゃったわけですよ。まあ、バラしたのは確かに立花かもしれないけども、もともとそう思ってる人がたくさんいたわけですよ。で、ですから、その街頭でね、もうとにかく立花出てくる前ですよ、斎藤がこういろいろ言ってるのをやっぱり不審に思ってた人がたくさんいたわけね。あれ、メディアの報道本当かなっつって。だから別に立花は加速させて勢いがあるけども、もともと何もないとこに出てきたんじゃなくて、もともととんでもない利権をですね、守り通そうとした連中がいたわけですよ。自民、立民にね。で、彼は本当に慌てふためいて、何もできなかったんです。だから22の市長会で、その立民の候補をね、応援して、とにかく立民を当選させて、これに協力して、その先行く以外に全くもう、勝戦がなかったんです、あれ。だからもう最初からもう、ツンと押したら、後ろに倒れた屏風みたいな状態でしたよ。兵庫県の自民党は。これが今の自民党の実力ですね。で、要するにですから、今回ね、投票率が大きく上がったというのは、やはりこれ落選運動です。わかりやすく言うと落選運動です。とんでもない奴ら追い出せなきゃいかんと。いよいよ時が来たと。ね、とんでもないの追い出せる落選運動ってみんな読んだわけです。だからみんな出てきたわけです。別に斎藤がですね、人格素晴らしいって多分思ってないと思いますよ。けったな奴だと思いますよ。だってさ、維新の候補なんだから、大阪維新の会見りゃわかりますよね。けったな奴しか出てきませんよね。はっきり言って。あの人がだから、ね、人格的に素晴らしいなんておそらく誰も思ってなくて、要するにあいつは戦ってたわけですね。自民党のとんでもないのと。まあそういう立場でしたから、よし、じゃあ一緒にですね、とんでもないのをひっくり返してやると。で、県民も立ち上がって、で、立花が動いて、県民が立ち上がったら、本当に一突きで倒れた屏風みたいに、パタンと倒れちゃったんです。はい。それ全国で見てますから、もう止まりません。これから先は、あれですね。何ですかね。落選運動ですね。要するに、自民党、民主党は、日系民主党は、甘包みを犯し続けていたんです。で、デマで倒されたとか言ったらとんでもない話。自民党と立憲民主党は、本来やるべきことをやっていなかった。もっと国も国民も地域もいる、ね、もっと活発な政治をすれば、明朗な数字をすれば、もっともっと栄えて、もっともっと発展するはずのことをやっていなかった。だから倒されたんです。すなわち、やるべきことをやっていない。本来持っている能力を発揮させないで、邪魔していたのが自民党、立憲民主党だから。まさに甘包みで倒されたんです。非常に正常なことです。だから冒頭のご質問ありましたように、 この地獄的なものね、甘包みを犯して、人々をその奴隷状態に置いといて、上が安穏としてるっていうのは、これ悪いことですね。はい。で、しかもそこに、この具体的になんか嫌がらせをすれば、それがね、もう国包みにもなりますから。これがだから一気に取り払われたんで、兵庫で始まったことは広がりますよ。皆さん、だって昭和のバブル弾けたときに、最初に大地震起きたのは神戸でしたよ。覚えてますか？昭和のバブルが弾けて、平成に入って最初に大地震が起きたのが神戸だったんですよ。兵庫県ですよ。あそこから日本のバブル崩壊は本当に激しくなりましたから。あの神戸の惨状を見てですね、ああ、もうこれ不動産元戻らん。ああ、これ株元戻らんって思った人が当時たくさんいたんですよね。だから今度兵庫のこの選挙がそうですよ。ああ、もうこれ見て。ああ、もうこれいかん。もうこれ今までの政治はどうも続きようがない。ええ、そういう段階にこれ入ったと思います。はい。当然来年の参議院選挙そうだし、それから来年春は統一地方選挙なんでしょ？大きな影響出ると思いますよ。はい。だから立花みたいな、まだまだたくさん出てくると思います。簡単なんです、はっきり言って。倒す向こうがですね、もう、棒立ち状態ですから。ちょんと押せば倒れる屏風みたいなもんですから、簡単なんですよ、ここまで来ると。あちこち出てくると思います。それは倒しや倒しやつって。だからとりあえず倒して、情報を出して、で、情報をみんなでシェアして、あ、これがこういうことだったんだよと。トランプ側もどんどん出してきますから、日本の闇もね。まあ、それを一回みんな全部見て、で、次を考えるんで、だから来年、今年から来年はですね、まあ、新しい情報を見て、頭をリセットする、まあ、そういう時期に当たるでしょうから、政治どころじゃないと思いますね。はい、トランプ・プーチン革命とともに、今後世界からの日本の文化、思想、人への評価も高まると思います。それが憧れや羨望を通り越し、妬みや憎しみに変わらないか、攻撃のもとにならないか心配です。私どうにお考えですか。全くそうなってないですね。今、とにかくですね、もうみんなこう、呆然として日本を見てますよね。なんでこんなにうまくいってんだろうってことですね。観光で来た人もそうだけども、これだけ欧米がですね、もういよいよ国が潰れてロシアからね、今日、明日にでも核ミサイル撃ち込まれて終わりかって、その瞬間に日本はのんびりやってるわけですね。で、日本だけ先進国で、ユダヤ人がね、アメリカはユダヤ人が動かしてる、イスラエルがね、アメリカを動かしてるなんて言っても、誰も何も咎めない国は日本だけですよね。それはその通りなんだけど、欧米はやっぱりシオニストの手が回ってて、そういう本当のことを言うとですね、偉いことなんでね。みんな日本のことはすごいと思って見てます。で、やっぱり私冒頭申し上げたですね、天包み、国包みのことね。だからその善神から始まって、物質文明とともに悪名も出てきた。この、深海の本当の秘密は日本にしか伝わってないんですよね、これね。日本にしか伝わってないんですよ、実は。だから他の国はですね、善と悪の対決みたいなことばっかり言ってるから、いつまで経っても収まらないんです。2000年戦っても善悪の決着つかないわけね。憎しみや、妬み憎しみどころじゃないですよ。もう、すがるみたいな感じだと思いますよ、もう今。だからやっぱり平成の30年間、日本は、デフレでおとなしく言ってみれば、していて、結局戦争も行かずに、バブル崩壊といっても国がちゃんと動いてるでしょ？なかなかこういう国ないんですよ。もう今みんな大変ですから、民政も政治も。本当にですね、暴力沙汰になっちゃってるわけね。で、それ日本回避したんですよ。だからコロナもですね、一切ロックダウンはなかったでしょ？自主的なもんでしょ？だからこれ憎しみどころじゃないですよね。要するに、なんでできるんだろう？どうやったらできるんだろうと。要するに、早く真似したいと思ってるわけです、みんなね。だから、やっぱり手本になる、な、ないかと思いますよ。兵庫県知事選はメディアが斉藤知事を一方的に叩くので、選挙前から疑っていました。紀藤県議側は、横すぎると疑う人間も出てくる。民衆の感情の反転の怖さを考えるところが愚かです。一方、立花氏は秘密を暴露し、選挙後も自分が憎まれ役になり、死ね子を塗ってるなと感じします。世界の縮図を見てるようです。あれ、トランプ政権と同じ、トランプと同じことを立花やったんですよ。お気づきですか？トランプもあれは、落選運動ですよ。民主党、ディープステートを落選、追い出そうってことですか。あれ、落選運動なんですよ、トランプは。ええ、落選運動が大成功して、トランプ側が圧勝して、あれ全部追い出してるわけですから。2016年の選挙、20年の選挙、24年の選挙、3回やったんです、トランプはね。3回やって、3回目は要するに完全なる圧勝で、大統領、議会、上下両院3つ全部取ったわけです。3回でも勝ったわけですよ。落選運動やるのにね。だから立場も落選運動なんですよ。 で、皆さん、立花、プロですよ。何を皆さん誤解してるのかっていう人よくいるんだけど、立花が素人なわけないでしょ、あんた。あれ、プロよ。NHK の海老沢というね、実力会長のもとで、あの人はいろんな汚れ役もやってた人でしょ。それこそ、相撲協会にさ、裏金持ってったりね、紅白のなんかややこしいとこ見てたりさ、とにかく、奥の院の、変貌術の世界のプロです、
中継中継
立花は。だから、こんな時の喧嘩は強いに決まってんじゃないですか、あんた。素人が出てきてね。なんで黒川だとかさ、あと神谷だとか、なんか俺たちの素人がさ、あんな素人と全然格が違いますよ。よく見てわかるじゃないですか、喧嘩の仕方が。喧嘩の仕方上手だよ。で、喧嘩だけやってんじゃないんだよ。喧嘩もやるんだけども、人々を引きつけて、要するに落選運動からやりたいわけよ。落選運動。NHK をぶっ潰すだから、今度は自民党をぶっ潰すでしょ？ね、既得権益ぶっ潰すだから、上手にやってんですよ。ちゃんとスポンサーの金も集めてきてさ。彼はプロですよ。だからまあ、まさにね、この時にして、この人終わりということで、まあ、最初からね、あれはすごいなと思って見てたんですけども、まあ、今度は南アジの市長をやりたいって言ってんだね。で、市長やって観光やるんだってさ。で、紀伊水道っていうのか、あそこ。ありますよね。関空から、淡路島。橋もそのうち架けたいなんて言ってますよね。観光やりたいとか言ってて。さあ、どういうことになりますかね。まあ、とにかく、立花と、あれですよ。トランプやってること同じですよ。だから、アメリカ大統領選挙後の人々の反応を見てると、世の立て分けがおよそ完了したのかなと感じました。リーチは選挙結果を受けてどう思われましたか。いや、まあ、もう最初から分かってましたから、今回ね。言ってましたから、まあ、これは予想通りで、で、まあ、トランプの作戦を引き続き順調に進んでるなと思いますが、まあ、ここではっきりしたのが26年が転機だということですね。26年にアメリカ建国250周年のお誕生日会を開くと言ったんですね。中部に、アイオワ州だでしょ、あそこでね。で、全米50州からパビリオンを出して、アメリカの、まあ、誕生日を祝おうという話で。ですから、この時に、ユナイテッド・ステイツ・リパブリックですね。まあ、これがもう完全な形で離陸して、おそらくそこで全部議員たちをもう一回選び直すんだと思います。まあ、副大統領が、だから、ケネディ・ジュニアですよね。で、ですから、もうあと2年間で全部こう入れ替えますから、ですから、まあ、これから2年間、まあ、人々はびっくりするんだろうけども、要するに、一番騒ぎそうなやつは、最後まで誤解させてるわけね。マーケットで、とにかくドル買う、株買う、金買う、それからシオニストね。最後まで誤解させていて、トランプはね。トランプが守ってくれてるというふうに誤解させて引きつけてました。引きつけてきました。これ、ドーンと落としちゃって。で、そうすると、私、あれだと思うんですね。兵庫の自民党と同じで、もうすでに彼らは、もう、引っ張りやられちゃってんから、実は、あれ、もう屏風、ちょっとつけば倒れる屏風みたいになってんじゃないかと思うんですよ。相場やってる連中だって。もちろん戦争屋だってね、日本にいる戦争屋も。ちょっと隙が倒れちゃって、なんか、ぐうの出も出ないんじゃないかと思うんですよ。だって最近、なんか声も出ないもん。例えばトランプの人事見てたってね、JP モルガンのダイモンはもう閣僚入れない人でしょ。ニッキー・ヘイリーと、それからマイク・ポンペオも閣僚入れないと。それはもう、金融屋と政治屋、金融屋と戦争屋は一切入れないって意味だから。第一次政権の二次政権は180度違うんですよ、あれね。第2トランプ政権は、一次政権と180度違うんです、あれね。まあ、言われてた通りで。ですから、まあ、トランプ頑張ると、そうすると日本もですね、だから前から私、26年米軍撤退って、ずいぶん前から聞いてるんですね。やっぱその路線で行ってるわけですよ。26年、米軍撤退やってるわけで。そうすると、これ、日本も入れ替えがいるんだけどね。とにかくまず、真相はこうだと。情報を全部国民が知らないと次行かないわけで。真相を知って、それから解体するものは解体して、それからですから、まあ、先に行く人たちはどんどん先に行く。そうでない人たちは後ろからね、ブツブツ言いながらついてくる。まあ、戦後と同じですよね。こんな風になりますので、まあ、慌ただしいなと。しかしも時代が元に戻ることはないと。で、特に1月20日以降はですね、アメリカの街中に兵隊がたくさん出てくるんです。はい、制服着た兵隊がアメリカの街中にたくさん出てきます。不法移民をね、と捕まるために。で、ですから、もうトランプ軍がアメリカの街中に充満しますので、まあ、これでもうとにかく、まあ、ぐだぐだ言ってる連中とかね、 それから納得できない連中もまあ諦めるんだろうと思いますね。最近から DS やクビになりそうな公務員が大量に日本に押しかけ、想定して準備をしている神奈川県米軍占領地、東京都入間地占領地から日本中枢を直接する、直接するつもりです。どういう意味かな、これ。本当にガランドしたようにするなら、日本人として対抗できる第一歩は何でしょう。いや、もうそれ来ないですよ。もうこれ来ないですね。結局、米軍撤退ですから、米軍撤退したら DS の、城はできないんですね。だからこの間までなんかそんなこと言っとったんだけども、まあもうそれありませんので、あとはみんな帰っていくと思いますよ。要するに米軍がいて、ディープステートがね、日本に拠点を持って、それでやるってことですから。だからもう12月には横田に宇宙軍の本部来ますから、宇宙軍のね、本部じゃない、その極東のね、部隊来ますから、で、ここがなんかそのブロックチェーン管理するんだっていう、誰か噂で言ってたね、アメリカの方で、噂話ですけどね。だからまあ日本で DS が出てくることはない。しかしね、私ね、韓国はやばいと思ってんだよ。まあちょっとね、外れようだよ。ちょっと言っときますけどね。私、日本にね、押しかけてくるのは韓国人じゃないかと思うんですよ。なぜかっていうと、韓国完全に今ですね、はしごがされちゃったのね。トランプに全く相手にされないでしょ。それから、せっかくトランプが北朝鮮と韓国の統一に向けてね、あれだけ外交をやってやったのに、韓国バカだから、北朝鮮を怒らせたわけですよ。在韓米軍が出てきて、それ演習やってさ、あれ支援しちゃってね。で、北朝鮮はついにさ、今年ですよ、頭来て、もう韓国とはね、同じ民族だと言わないと。もう韓国とは一切縁を切るって、もう、縁切っちゃったわけね。あれさ、日本も早くやればよかったんだよ。韓国とんでもないから縁切るって、はっきり言って。そうすれば北朝鮮の方に行ったんだと思うんだな。北朝鮮賢いわね。昔から韓国のところが大変なんだ、朝鮮半島は。北の高句麗はね、昔からしっかりしてるんですよ。ところが南の新羅と百済がですね、いつもね、ぐだぐだしてね、そこが災いのもとなんですね、朝鮮半島ね。あそこが災いを起こすと日本も悪影響する。で、この韓国ぐだぐだしてるところを、なんとかね、北朝鮮の方に行ってもらえばいいわけね。要するに日本もさっさと朝鮮半島が手を引いて、悪うございましたと、戦前もね、向こう行っちゃって悪うございましたと。さっさと朝鮮半島が手を引いちゃって、もう韓国のことは北朝鮮にお任せいたしますから、一切関係ございませんと、北朝鮮が縁切る前に言えばよかったんだよ。だから日本もさ、バカだからアメリカに言われてさ、韓国の言ってる間にですね、北朝鮮が縁切っちゃったわけね。そうすると韓国ってですね、もう中国と仲悪いでしょ？アメリカに相手にされないでしょ？日本に来ちゃうわけよ。あれ大変だと思いますよ。いや、韓国なんか太平洋の韓国の政治って皆さん歴史紐解いてくださいよ。あんなすごい国ないですから、政治のめちゃくちゃな国は。だから私はね、なんか一つことありゃですね、韓国崩壊しちゃって難民だらけになっちゃって、日本に逃げてくんじゃないかと思うんだよね。中国人は来ないですよ。みんなあんなもん帰っちゃいますから。まあ、韓国どうなるかね、私はね、よく見てんですがね、なんかどうもならないような気もするんだね、あれ。それから財務省を解体するために一般市民ができる即効性の行動とはどんなものでしょうか。社会、気分的には爆破でもしたい気分です。そうですね。まあ自民党を落選させることですね。自民党とね、立憲民主党も落選させなきゃダメよ。自民、立民以外に投票することね。立民の野田が一番ね、悪いから。最近は。一番アメリカのその戦争屋と財務省の言いなりが、立憲民主党の野田佳彦ですから。絶対に立憲民主党には票を入れないよね。何があっても立民には票を入れない。もちろん自民党も入れない。あとは別に、山本太郎でも、なんだっけ、立花でもね、神谷でもね、誰でもいいですよ。何も起きませんから。とにかく、選挙はですね、地方選挙も国政選挙も、自民党、立憲民主党には絶対投票しない。これはすごい効きます。今回の兵庫県知事選挙見ればわかるでしょ？落選運動なんですよ。自民党と立憲民主党の議員を落選させるんです。これが一番効果ありますよ。それから兵庫県で新旧利権が共倒れそうな様子です。これもカサンドラクロスの一環でしょうか。なぜ表現はその場になったでしょうか。歴史的な因果とは面白いものですね。私のご感想をお貸しください。まあ、なぜかってさっきも言いましたように、不思議なことに、地震もね、神戸から始まりましたし、まあ、もともと維新の会も大阪でね、すっかり勢いを失ってましたから、まあ、斎藤も後ろはもうないんだよね。だから、最初棒立ちだったでしょ、あの男もね。 まあ、そんな状況だから、まあ、利権も実は何もなくて、もうはっきり言ってですね、全部潰れちゃったわけだな、はっきり言って。まあ、カサンドラ・クロスの一環といえば一環だけども、まあ、自滅だね。誰もそんなことまで気にしてたと思えないんだな。標語がひっくり返るとですね、あれよ、パソナがひっくり返るんだね。パソナ利権がどうなるかさ、西村とかいいんでしょ、あれ、あそこの明石のところにね。パソナ利権どうなるか興味ありますな。まあ、あそこもなんかほら、いろんな怪しい噂がありますからね。あと、私、興味深いのはね、あれですわ、立花が南淡路市の市長をやりたいって言った話なんだね。淡路市も一番南にある、町合併して作ったのが南淡路市で、あそこの南側がちょうど鳴門海峡なんですね。鳴門の渦潮があるところですな。まあ、大元だとですね、富士と鳴門の仕組みって言うんですよ。富士と鳴門の仕組みって言ってね、富士の方が新しいものが出てくるとか、鳴門が汚いものをですね、こう、まあ、吸い込む場所なんですね。下水溝みたいなところが鳴門の渦なんですね。だからやっぱり、まあ、あそこから、まあ、兵庫の地震も起きてね、昭和のバブルの、まあ、崩壊が進んでいきましたでしょう。まさにこの、鳴門の仕組みで、昭和のとんでもないのが全部消えていきましたな。だから今度、まあ、自民党と立憲民主党、既存の政治勢力の、まあ、崩壊、言ってみれば、下水溝がやっぱりまた、鳴門っていうことでね。で、そこの重りをさ、あれが、まあ、あそこも兵庫県ですからね、そこの重りを、立花がやりたいってわけだから、これは面白くてですね、立花面白い人だよね。トランプとよく会ってんですよ、方向性がさ。まあ、誰か渡りつけてやってんのか、たまたま会ったのか、そこはよくわかんないですけどね。まあ、要するに、今までの既存政治がね、全部こう、流しの中にね、消えていくっていうところだと思いますね。だから、東海道線の大船渡鞘駅に村岡新駅は今週着工のことだと。北口にアイパーク、正門があって、近隣に医薬品メーカーと大病院があった自治体が支援してると。大商社まで絡み、利権に願いします。理事長の意見をお聞かせください。ローカルの話ですね。あそこは武田製薬が昔からあったんだね。で、あそこ駅の間長いんですよね。藤沢と平塚の、藤沢と大船にちょっと長くてですね、武田製薬の大きい工場があって、今その隣にですね、徳洲会の大きな病院があるんですね。この間まであの、あれですよ、徳田太郎さんがね、入院してた徳洲会の大きな病院があるんですね。で、あそこに駅を作ろうとして昔からあって、今どうかな、しかし、まあ、武田の工場の反対側がまだね、あそこ、田んぼとかありますでしょ。あのあたりなんか、家にしたいとか思ってる人たちいますわな。でも、昔から話なんで、まあ、利権と言いますか、もう何十年やってる話ですね、あれね。で、いよいよ着工すると。まあ、あの辺はだから、まあ、大地震でも来ない限りはね、まあ、家建てりゃ売れるでしょうから、まあ、それなりにこう、人も住むんじゃないですかね。武田はもうなんか死に体だよね、はっきり言ってね。だから、武田と、それから、徳洲会は線路の北側にあるんですね。で、南側がこれずっとなんかさ、田んぼで空いてるから、南側なんかいろいろ開発すべきなんじゃないのかな。まあ、なんかもうあそこだからやるでしょうね。おそらく開発すれば人来るでしょうからね。はい。能的生活をして今年感じたのですが、地球には菌類ネットワークがあり、知的生命体が存在するようです。臨床のお考えをお聞かせください。この地底人じゃなくてですね、これが本当の宇宙人です。すなわち、微生物。って言いますかね。まあ、微生物はですね、大宇宙の中で、全部幅広く活躍してるんです。この大宇宙とね、我々の宇宙の外側の宇宙です。我々の宇宙の中っていうのは、まあ、この閉ざされた世界ありますね。でも、その外側とですね、エネルギーとか情報のやり取りをしてる。これやってるのが、例えばその、音とか、あるいはそういう微生物なんですね。量子的性質を持っておりまして、波のような、粒子のような。波と粒子の両方の性質を持ってますね。ですからそういう量子的なものがありまして、だから地底にあるっていうよりも、地面の中に、の中でなんかそういうコロニーを作るわけですね。で、その、だから情報を持ってる連中は大宇宙ですから、あの世の世界の生き物でございます。あの世の世界が全部コントロールしてるんだと。ですから、その、地球だけではなくて、水の中でも、それから地表でもね、宇宙でも全部この、言ってみれば大宇宙はコントロールしておりますから、だから今アメリカで騒ぎになってる、UFO っていうのもですね、あれは まあ、人間が作ったものはあるようでございますが、基本的にはパラレル宇宙の影なんですね。パラレル宇宙の影が地球上で物体として見えているということでございますから、まあ、世の中にはパラレルワードもあって、そして大宇宙もあるということが、まあ、理論的にもね、まあ、これからはっきりと、まあ、分かってくるんだろうなと思います。それから100回講演会の区切りと同時に世界は次のステージに横型のつながりで自ら行動する時代になると理事長が話されます。神仏を意識し生きる時代、価値観が大きく変わります。さて、神仏を感じる点ですが、他人と比較することは難しいかと、考えながらや神仏の探求をどこまで深めればいいのか、自己満足に終わらない見極め方、姿勢があればご教示ください。よくトランプがですね、信仰が大事だって言いますよね。プーチンも言いますね。実態として見てると、常識的な人間であるってことですよね。向こうはなんかほら、神仏いないと思うとですね、どこまでもめちゃくちゃやるんですね、あれ本当にね。どこまでもめちゃくちゃやりますよね。ありえないこと。だから、トランプやプーチンが言ってる信仰というのは、信仰あるっていうことは要するに、まともな人間、常識的な人間であれっていうことですよね。あんまり難しいこと言ってんじゃないんですよ。特別なんかこう、仏教の奥義を理解しろとかさ、神学論争をやるって言ってんじゃなくて、常識的な人間であるってことを言ってるんですね。まあですから、例えば会社の運営なんかもですね、ちょっとやりすぎってあるでしょ？そこまでえげつなく金儲けするかなとかさ、政治もそこまでえげつなく利権あさるかとか、ああいうのは非常識ってやつで、そういうものは信仰の力でそれは直しなさいよ。そういうことは信仰の力でそっちに行かないようにしなさいよ。それぐらいの意味だと思いますから、今の現実的な政治の中でね、言われている信仰については、まあ、日本人はあんまり、そういうのはあんまりいませんのでね、それほど大きな問題にならないかと思います。しかし日本でですね、あえてじゃあ日本式のね、神仏感じるっていうのは、これも皆さん、もう日常お察しの通り、分かってる人分かってない人で、質問する内容が違うんです。分かってない人は、もうとにかくなんでなんでなんでなんで、理屈を言われて理解しませんから、こう、飛躍ができないんです。例えば時代がこう変わるか、こういうふうになろう。飛躍ができない。理屈がつながりませんから。ワクチンもそうです。全部データ見れないと、これ危ないか安全か理解できないんです。直感的に安全か危ないか理解できないんです、あれ。ですから、すごい危険な生き方をしています。反対に、神仏を直感と言い分ければいい。言い換えると、直感っていうのを神仏の力と考えれば、飛躍ができるんです。論理の飛躍が。飛躍して理解できますから、とっても人生は、スムーズに動くようになります。ですから、まあ、そんなことを考えるとですね、日本におきましては、やっぱこう直感ね、これは大事になさった方がよろしいかなと思います。人生にとっても価値あるものになるかなと思います。それから、これ以上の赤字国債悪化は難しい。安倍政権時代に、増やした赤字国債500兆円、それに債券7兆円は返済しなきゃならんとの話でしたが、令和が主張する通貨発行権による当面、赤字国債発行で国民化するという考えは間違いで、財務省が言うプライマリーバランス重視が正しいのでしょうか。皆さんさ、いつも思うんだけど、それ国債発行できないですよ、はっきり言って。通貨発行権って言って、その新しい紙幣を発行して国債発行するわけでしょ？無価値で国債発行するでしょ？今国債誰が持ってるか知ってます？銀行が持ってますよ。慌てふためいて売っちゃいますよ、それ。年金もそうですよ。要するに、需要と供給の話なんですよ。需要と供給で、もう要するに国債の供給があまりにも大きいところにさらに国債出したら値下がりして金利上がっちゃって、で、要するに今度住宅ローンの金利も上がっちゃってどうにもならなくなります。これ分けられないんです。もし分けるとするとですね、今の国債一旦紙くずにするんで大丈夫です。これは実はやってできないことではないんです。アメリカ国債が紙くずになるから、この際日本の国債も紙くずにした方法があるんです。だって日本政府もアメリカと同じように、明治超政府破産させるって方法があるんです。意外にこれはいいかもしれないんです。トランプが今の USA を廃止しますから、日本も一緒に明治から始まった、その大日本帝国、日本国を一回破産させちゃった手があります。で、受け皿作るんですね。受け皿を作って、年金とか、まあ命に関わるものとか必要なものだけはそれに移行して、国債なんかは円建てでも破産させるって手はあります。それだと山本言ってる話はね、通用するんですよ。すなわち、もう日銀も廃止になりますから、新しい日本政府がね、国として通貨を発行する。それにきっちり収まっていくんです、実は。 ですから、今の国債を紙くずにしちゃうと。それやればできるんで、まあ、例えばね、トランプがいろいろ言ってきたときですね、日本政府ってこんなにひどかったのって話多分出てくるんですね。なんと国民が知らないばっかり、日本政府の裏側、こんなとんでもない、こんな犯罪的、こんなにとんでもない借金があると。で、これ一旦もう破産させないと再建しないでと。まあ、例えば山一証券がそうだったでしょ？山一だとか、拓銀がそうでしたね。北海道拓殖銀行は。破産させなきゃいかんと。でも破産させたときに、まあ、預金者がね、その路頭に迷ったり、北海道民がですね、路頭に迷ったりすると困るから、次を引き継ぎやりましたよね。ああいうふうにすることは可能なんですね。やろうと思えば。したがって、今のすでに発行済みの赤字国債を、紙くずにして次やるっていうことは決して悪い話じゃないです。トランプ式だから。まあ、それはね、ちょっとね、もう財務省が全然関係ない話です。こんなも財務省が何にもできませんので、まあ、もう少しやってみて、情報公開が進んだ段階で、まあ、考えるでしょうね。世論はなんかすぐ動きますから、こんなのね。もう破産ですよってみんなすぐわかるでしょうから。とんでもないというね、なんか、その時はもうとにかくですね、今回の 兵庫の自民党と同じように、ちょっと押せば倒れる屏風状態になってるんでしょうから、最後やるときは簡単だな。まあ、しばらく様子見たり、この1年ぐらいだと思いますよ。命を削るような努力は止めても構わないと思いますが、いかがでしょうか。グセサマイシに死ぬ自由のサポートになります。それこれ何、自殺を認めろってことですか？死ぬ自由のサポート。あ、これはなかなかね、欧米でも大変なんですよ。さすがにね、安楽死をね、サポートするっていうのはなかなか大変でね、日本の役人には到底できないよね、政治家にもできないよね。やっぱりね、欧米ですらですね、安楽死をサポートするのはなかなか難しいの。まあ、ちょっと、行政には難しいわな。だから本日は新滑祭ですね、締めが変わるでしょうか、先生のご意見をお願いします。なんかあれですね、先生術でなんと、なんかこの20日からあたりか、今日は何日だっけ？ 23 日か。なんか20日ぐらいからなんか変わったんですって？なんか先生術だと。なんかその風の時代になったってお話伺いましたよ。だから、要するに土地に根ざしたものがダメで、こう情報とか、土地に根ざさないものの方が勢いが出てくると伺っておりますんで、まあ、いろいろ潮目は変わってますわね。やっぱりこう、さっき何度も言いますけど、今回の自民党のね、兵庫の自民党と立民の負け方はね、あれはね、衝撃的でした。本当に、屏風をちょんとついたら、パタッと倒れたって感じ。こんなに上回ってたのかって感じだね。でも今、しかも今、泣き言しか言ってないのよ。これからさ、兵庫県のね、22の市にさ、全部資格立てるっつってんだな、あれ。黙りこくってますよ。国政も黙りこくってるから。だって国政の連中も黙りこくっちゃってるから。いやー、ここまで来てたんだね。だからやっぱりね、すでに潮目は変わってますな。今までの、まあ、利権を守ってる連中はもう終わりなんだね。はい。で、その次。個人、法人の金融資産は合わせて約1兆円。国家の純資産は410兆円。経常収支が20兆円あるにも変わらず増税するんでしょうか。国民に減税をして景気を活性化させて所得税、法人税の増収を目指した方が良いと思います。それとも財務省の試算通り増税した方が是非不明のでしょうか。資金循環とどちらが効率的でしょう。増税なんかしたら民は死ぬばっかりですよ。首吊るばっかりですよ。統計の話してもしょうがないわね。とにかくですね、自民党と立民をですね、落選させること。一番簡単です。自民党と立民を落選させるために他の候補に皆さんで投票すること。投票所に行かない人たちを投票所に連れてきて、自民党と立民を、自民党と立民を落選させれば皆さんの未来が明るくなりますよ、つって。ね、落選させること。一番簡単な方法ですから、合法的な方法ですからね。それがいいと思います。というか、増税でね、税収増えるの増えないの、彼ら全然気にしてませんから、ひたすら増税したいだけですから。はい。で、防衛増税って言って、増税した金をでね、アメリカに貢ぐ話があるわけよ。もうそれも終わると思いますがね、まあ、それ言ってるだけですから、後先全然考えない話ですよ、あれは。今回のアメリカ大統領選挙の影響はアメリカのみならず世界中も及んでいると実感します。アメリカの経済規模や 平和や経済成長か、あるいはトランプたちが対峙している相手のことを考えれば当たり前といえば当たり前ですが、何かそれ以上に人々の本能とか、魂が揺さぶられた部分があるのかと思いました。私はどう思いますか。何度も言いますが、落選運動ですよ。今までの既得権益はね、それからバチカンも銀行も戦線も、それから製薬会社も全部、落選させろと。取り払え。要するに建て替えですよね。ぶっ壊せと。いうことで皆さん盛り上がってきたわけですね。で、アメリカから始まって、これからどんどん情報が出てきますから、情報公開で世界中に広がってまいりますから、歴史の教科書も書き換えられていきますから、ね、そうするとやっぱり既存の、学者らなんだとすっかり権威を失って、政治家も権威を失いますから、まあ、それはドミノ現象のようにですね、まさにドミノ現象のように崩壊は進んでいくんだろうと思いますね。まあ、戦後の混乱期もそうですね、まあ、ドミノ現象に崩壊が進んでいきましたから、まあ、それを見ながら皆さん、日々の生活に追われつつも、次を考えられる人は考えて、そこから新しい大学が生まれていったということですね。まさになんか抑圧されていた変なものが消えていく、その解放感がやっぱりあるんじゃないかな。はい、先日、88未来のポッドキャストで組織を運営する上で、見せかけではない理念が大事だと学びました。そういった理念は、運営の方向性や結果を自己評価するときの支柱となり、リーダーシップを発揮する上でも重要と捉えました。組織や理念を掲げ、発信する上でのポイントや、コツなどあれば、距離のリーダーシップ能力を欠落者に。まず、本気でなきゃダメですね。近年はですね、理念とか結構、あっちこっち皆さん言っとりますよね。だから、どんな組織でも結構ね、理念とか掲げておりますが、掲げるだけなら誰でもできん、猿でもできんだな。それまず一つ本気で思ってるかどうかよ。本気で理念を実現しようと思ってるかどうかで、結構思ってないケースが多いんですよ。企業のトップは思っていても、下が全然そう思ってないケースがあるんですよ。すなわち、上が一方的に決めて、これでいけますって言うと、下がついてきてないケースなんです。これはですね、実は上がね、いろいろ思って言ってても、組織が動かないケースなんです。こういう場合は、下から理念を作って、上に持ち上げていくってやり方なんです。すなわち、理念を現場から作って、それを集約やって会社の理念にするという方法があります。大抵は上が作って下にこれでやるからよろしいなっつって、文句な方はそれで言うし、決めるし、大きななんかね、文句あったらそれ多少修正するぐらいで。で、これだとやっぱりね、下の方はあまり本気にならないこと多いから、それこそ1年ぐらい、1年2年かけて現場から会社の未来とか考えさせて、で、こういう理念がいいって、で、考えさせて、それを少しずつ集約していって会社全体の理念にする。こういう方法がありますよ。でもこれやったとかすごいですよ、はっきり言って。確かにパワフルだ。みんなが参加しますから。理念作りはだから、みんなが参加するやつの方が絶対いいわね。賢い人がやるとですね、上がパッとつくんだけど、みんなが乗ってくれるんだな。これは本当ね、芸術的なもんですよ。上がパッと決めて、みんながそうだとか乗ってくれることありますから、これやっぱよほど上がね、賢い場合だね。まあ、それもね、ないこともないんだけども、まあやっぱり、どうも理念と現実がかけ離れてると、人々がどうも理念に向かってついてこないっていうふうにお感じであればですね、ちょっと時間かかっても下から作り上げてよろしいかと思いますね。88名といえば、新栽培米の新米が発売開始されましたね。ぜひ注文して食べてみたいです。それは先生お分かりになりましたが、それは食べまして送っていただきましたからね。美味しいですよ。後味がいいね、新栽培米はね。余計なも入っておりませんからね。よろしいかと思います。昨今、仮想通貨の急騰、円安の進行、株高の維持という状況が続いていますが、何をきっかけに、おのおのが共に逆行始まったことないでしょうか。それはトランプだよ。トランプが、例えばもう今の USA 廃止しますと言った瞬間全て終わりますよね。だからなんかもっととんでもない損失、とんでもないスキャンダルが発表された瞬間、あるいはそれこそイギリスのロンドンの陸軍の本部にミサイルが飛んできた瞬間とか、何かあるんですよ。要するに、今回はサプライズできますよ。トランプ見てるとね、サプライズで来るやつも時々あるんですね。金融のリセットはサプライズでやるつもりだと思いますよ。事前に言うとね、みんな騒ぎ出すから。だからサプライズでやるつもりですから、サプライズはメディアと全部つるんでやりますから、すなわちメディアも全部支配してますからね、金融当局も支配してるから、思わぬことでサプライズが始まることがあるんですよ。何が、要するに人為的なもんですからね、これすべて。何が直接引き金になるか、やっぱ事前にわからないところがあって、まあ、 このもう本当今日明日からもうやっても不思議ではないし、まあこの半年ぐらいが一番怪しい時期じゃないですかね。はい。それから、ウクライナが欧米製の武器をかなり使用するようになり、ロシアは核で反撃するような動きを見られますが、第三次世界大戦は起こるでしょうか。もしあのために日本も参戦するのでしょうか。あ、これはあれですよね。心理戦としての第三次世界大戦ですね。第三次世界大戦が危ないぞという心理的なものでやっております。実際に弾は飛ばないですね。弾飛んでもそれ全部計画的にやっておりますから、本当の意味の三次大戦はなくて、やっぱここではっきり分かったのは、イギリスが一番悪い国だってことなんだね。イギリスの多くの周りが一番悪い国だから、所詮イスラエルもあそこを作った国だから、まあイギリスはちょっとですね、お引き取りいただくって形になるかもしれません。本当にだからですね、ロンドンが炎上して終わる可能性もありますよ、正直言って。ロンドンが焼け落ちる可能性ありますからね。まあそこをやれば、まあ大体もうあと全部終わりでしょうね。イスラエルはもうネタニヤフ死んでんですよ、あれ本当に。9月の終わりにあいつ死んだんですよ、ネタニヤフは、本物はね。今全部お芝居やってて、まあ、あの周りの強硬派をね、今追い詰めてるところですから。まあ今日あたりだからもうロシアがね、ヨーロッパ、西ヨーロッパの標的リストを公表しましたよ。ロシアはこう言ったんですね。今回新しいミサイル撃ってきたでしょ。このミサイル撃つときは、事前に警告しますからって言ったんです。事前に警告します。で、それ警告やったんですよ。だから、反撃もできませんから、一気にそのロシアが仕返しをして、それで終わりという可能性も大いにあります。ちょっとやっぱりね、西側ぶん殴らないとですね、どうもうわついた連中がね、まだ上ごとに戦争は戦争だったから、ロシアはけしからんと言ってるんで、ちょっとここは一発ぶちかますってことかもしれません。でも昨日から、日本時間の昨日の夜遅くからですね、フロリダで、NATO の事務総長がやってきて、トランプと会談やってますから、和平会談ね。まあ、最終的に、まあ、どうするかですね。ギリギリの段階で、いわゆる、それこそ本土決戦みたいな形まで行ってから決着するのか、その前で決着するのか、まあ、よくわかんないですね。まあ、もうあと1ヶ月ぐらいで大体わかると思います。第三次世界大戦はないですよ。日本は賛成しませんよ。全然関係ない話ですね。新トランプ政権の陣容が見えてきました。政策のポイントについては私のご見解をお聞かせください。また、アメリカ法主義を強化する場合、アメリカに生産拠点を移す金は増え、各国の産業が進展時、危険化する可能性いかがでしょう。今回のトランプ政権の人事は、全部取り払いの専門家を置いてるね。各分野で未来を作る能力と、それから能力と持った人たちは閣僚にいません。あれ見ると、みんなですね、今までの悪事は暴いて、崩壊させるための仕事ができる人を置いております。だから、すなわち今の USA はですね、この人事ではっきりしたんですね。未来を作る場所ではなくて、今の USA は全部悪を暴いて潰す、そういう場所なんですね。だから人事も100%そういう人ですよ。ケネディだってやることは製薬会社潰して、FDA 潰して、それからあとイーロン・マスクだって FRB 潰して、それから国防総省潰してってことでしょ。潰す方ばっかりなんですよね。すなわち、もうこの時点ではっきりしたことは、ああ、これは USA 潰すことだってことですね。だからアメリカの保護主義は、今度は中国だとか日本だとかヨーロッパで、アメリカに向けてどんどん輸出してる連中を潰すんですよ。もう輸出はできないぞと。メキシコからでも俺んとか輸出できないぞと。だから、アメリカを利用して飯食ってた連中いますよね。金融だとか貿易で。これを潰すんです。そのための保護主義です、今回ね。ですから、これがあと2年なんですよ。この2年間で、とにかく全部 USA 潰しちゃいましょうと、外国まで含めてね。で、この2年間の後の新しい時代は、トランプとか新しいいろんな、技術を持ってますからね。これ出してきて、まあ、戦後の昭和、1950年代、60年代の形でですね、おっとりとした形で、多少貧しく見えるかもしれないけども、まあ、心豊かにアメリカ人が、貧しくても、まあ、安心して暮らせる社会にしようと、そういうことだと思うんですね。ケネディの理想ですよ。まさにケネディの理想で行くんだと思うんですね、あれ。すなわち今回のトランプ作戦の元はケネディ暗殺ですから。暗殺がこうなったんで、やっぱりケネディにもう一回復活するってことになりますと、まあ、もう一回アメリカ人が、ね、よく協力をしてね、神と共によく協力をして、未来作るってことだから、まあ、保護主義の中でですね、紙幣もだから政府が発行して中央銀行はもうやめてね、まあ、なんか、 のんびり暮らせるようにして寿命を伸ばしていこうってことでしょう、はっきり言えばね。ですから、アメリカに生産拠点を移す会社は、それを移すと思いますけども、結構今までアメリカでやってみて失敗した会社が多いんだよね。日本だって70年代から、まあ、早いところ60年代からずいぶんアメリカに行きましたが、長続きするとかあんまないんだよね。アメリカ大変なんですよ。あそこで購買やるなんてことえらい大変で。まあ、だから、特にアジアそうだな。アジアやっぱりこれ、もうずい大変だけど、とにかくアメリカで商売、アメリカ向けの商売は終わるから、あなたは自分たちで考えるだね。この2年間ぐらいで全部絵描かなきゃダメだね。日本はしかしこういうことは別にあんまり苦手じゃなくて、戦前はだからほら、もうね、朝鮮半島から満州から南方から中国大陸から全部そういう外との商売で飯食ってたでしょ。資源も食料も外から入れて、で、外に出してね。で、戦争終わって全部外がなくなっちゃったわけだよ。で、日本もだから国内オンリーから再建して、それで奇跡の復興になりましたから。戦争終わった時は植民地まで入れて日本の人口は1億人いたんですよ。植民地やめになって7000万人になったんだね。で、その7000万人でもう一回戦後、ね、まさに日本もまさに保護主義で成功したじゃないですか。だからやりゃできんですね。アメリカもだからやりゃできますよ。だからその不景気には一旦なるけどもさ、それで終わりじゃなくて、そこからやり直せばいいだけの話で、まあ、たくましい人が出てくると思いますよ。今度は要するに悪党たちいなくなるからね。ディープステートの人いなくなるから、もうなんか新しいことやってもさ、邪魔されないわけだよな。この開放感は世界中私満ちてると思いますね。世界中この開放感は満ちてると思います。アメリカでは普通の中流層でも株なので下振れするのは当たり前ですが、もしトランプが革命で株価暴落させるということであれば、国民は当然発達しても、ですから、銘柄によりますが、株価暴落させないと思いますが、藤田先生どうお考えでしょうか。アメリカ国民は、9ドルと新ドルを1対1で交換しますから、要するに株は暴落しても新ドルの方で補って金を渡すんじゃないですか。相場の暴落っていうのはですね、まあ言ってみると、負債と、パラレルで考えるべきなんですよ。今回はドル入れ替えるから、アメリカ人は、要するに、負債が全部なくなるんだね。住宅ローンとかクレジットカードローンの返済しなくていい人がたくさん出てくるわけですよ。そうしたら今度は資産の方もいらないわけね。だから、新ドルに変えてやって、で、要するに株とかなんかさ、もう、まあ、いい会社は残るでしょうけど、そうでない会社はもう、それで終わりですから、相当多くの会社は潰れますよね、この騒ぎでね。でも結局、借金払わないでいいんだから、家自分のものになるし、それはなかなか皆さんにとっていい話じゃないですか。株ぐらい下がったって、別にね、借金払わないでいいってなったら、皆さん、えらい幸せでしょう。だから、あんま問題ならないと思いますよ。むしろ株なんかは、その詐欺的なことが全部バレてきちゃって、彼らもう一回最後のね、大整理で、で一番極めつけは要するにですね、連邦政府の免許による金融機関は全部敵国の金融機関ってことになりますからね。USA はアメリカの会社じゃない、アメリカの国じゃないですから、あれは外国人が作った国だからね、イギリスが作った国だから、その免許を得ている金融機関なんていうのは敵国ですよ。敵国の資産だからさ、そんなものはさ、紙くずで当然なんだな、はっきり言って。その代わりだからアメリカの新しい資産を分け与える。こういうこといきますから、多分アメリカ人乗ってくると思いますよ。しかし、株だけで食ってる連中がいますよね。まあ民主党系の連中だよ。で、マネーゲームで食ってる連中。これはもう一巻の終わりですから、まあそれは反発するでしょうね。でも、軍事作戦ですから、一気にやると思いますよ。抜き打ちでね。だから、学校教育界隈で世界に教育理念の方向性を打ち出している研修と言われる OECD とはどんなもんでしょうか。日本人の学校教育についてそのアジェンダを信用して研究を進めていく際の参考にさせてください。いや、OECD ですか？いや、あんま聞きませんけどね。OECD は先進国クラブですよね。なんか特別、その先進国間で教育理念をすり合わせしたと私は聞いたことないね。でも、まあ、はっきりしてるのはね、この30年ぐらいは、国際的に通用する人材を作りましょうってことなんですよ。それは共通してあったと思います。すなわちもう30年ぐらい前からね、すなわち、あれですね、ソ連が崩壊した頃からね、新世界秩序なんだと。新世界秩序でグローバリゼーションなんだと。だから教育もね、グローバリゼーションの枠組みの中で子供たちがやがて成功できるように教育することは大事だと。これはもう、アメリカから新興国まで全部徹底していると思いますね。唯一乗らなかったのは日本なんですよ。唯一乗らなかったのは日本なの。日本は80年代にそれやったから。 80年代は大変な留学ブームで、アメリカ行ったり、ロンドン行ったりやっておりましたが、バブル弾けてこんなの意味ないわって日本人辞めちゃったのね。日本だけ外れたんですよ。日本でだからグローバリストで活躍するための教育なんて一つもやってなかったでしょ。世界は特に新興国はもうそれ一本でしたから。で、今回それ全部終わっちゃったわけだな。だからもう今のね、日本の学校教育見ててもね、文部科学省は完全にもう腰が抜けたっていうか、さっき言った倒れた屏風になっちゃったと思うよ。だってほら、学校教育は荒れてさ、先生も足りない、子供の学力下がる一方、それからなんか日本人の英語の実力が世界の下から何番目なんだって。ミャンマーの一つ上だってんだな、日本人の英語教育のその実力っていうのが。これさ、文科省を取ったら、これ、切腹問題よ、はっきり言って。さっき言ったように、グローバリゼーションで活躍するのが、まず英語でしょ？ねえ、それがさ、日本人さ、確かに英語勉強してますよね、学校でさ。全然使えないわけ、人がほとんどでしょ？だから全くこれはさ、教育がなってないってことでしょ？それから、道徳とかさ、なんとか言ったって、あんた自分のとか見てごらんなさいよ、もう闇バイトだとか、へったくりと言っちゃってね。道徳のどの字もない人たちがたくさんいるじゃないですか。あれ全部学校がそういう子供たちで卒業させているんですよ、あれ。いやー、だから、まあもうですね、グローバリゼーションで成功する子供を作るという時代は世界中終わってんのね。その次どうするかについては国際的なコンセンサスはまだないと思う。あえてしかそういうのを文章を書くとすれば、各国のね、歴史とか文化を大、あの、ね、大、大事にするとか、信仰を大事にするとか、トランプがそうでしょ？トランプのところはまあそっち大事して、だから信仰はね、聖書をもう一回教えようとか、そういうのはだから地域によって、国によってそれぞれのやり方ってことですな。今のところそういう感じだと思いますね。プーチンの核に関する宣言など世界は非常にきな臭い状況になっていますが、サルシバの世界議長がまだ続きます。いや、もうすぐあれは終わりでしょう、ウクライナはね。うん、でもね、この本ご存知ですかね、これ。これ。ちょっと見えるかな、これ。字反対になっちゃってるんですけども。これですね。アレクサンドラ・パノフっていう人いる。パノフって言うんですよ。これロシア人ですね。元外交官ですよ。この人がね、現代の戦争と平和っていう本を書いてるんですよ。この本は面白いですよ。ロシアなんかあんなもん戦ったって絶対潰れる国じゃないんだと。ね、ドイツだってその前のナポレオンってひどい目にあっただろうと。ただ、この国がもし倒れるとすると、一つだけ、その彼らにとっても難しいところがあるんだと。それが、あれですよ、ウクライナだと。ウクライナから攻めてって、ロシアを分裂させたら、これはロシアが潰れる可能性がある。こういうこと書いてある本なんですよね。うん、で、その通りやったんですよ、今回。はい、まさに欧米はこのパノフの本に書いてある通りやったんです。ウクライナから行ってね、ひっくり返すと。ところがこれはトランプが止めたの。トランプ、プーチンが止めたの。偉かったですよ。あれ今年に入ってからだよ。なんであんなのろのろのろのろ、そのトランプ、あ、プーチンがね、あんな特別作戦やってるのかみんな理解できなかったわけですよ。ウクライナなんかあんたロシアが本気なら3日で終わりですからね。なんか誰も一番みんな知ってるわけですね。ロシアのこと知ってる人はもう、なんウクライナなんか3日で終わりだと。しかし、それが目的じゃなかったんだな。最大の彼らの目的は、ロシア国内にいる親欧米派を全部あぶり出して、追い出すことだったのね。そのためにわざとウクライナを泳がしておいたわけですよ。だってウクライナが昔からね、ロシアの一番の弱い、なんて言いますか、弱い脇っ腹だったんだね。この方が言ってる通り。弱い脇っ腹で、ここにする連中を追い出す。で、今年ですから、夏ぐらいからですよ。国防副大臣はじめ、一斉逮捕が行われたでしょ。ついこの間もですね、サンクトペテルブルクの副市長の資産が全部没収されましたからね、まだやってるんですよ。すなわち、ロシアも、こういうね、やっぱり、歴史的なウクライナとの因縁がありますから、これ整理するために中を時間かけて全部一斉整理したんだね。トランプは民主党側を一斉整理しましたよね。で、プーチンは、だからロシアの中にいる親欧米派、ロシアを中からぶっ潰して、プーチンたち、チェキストを中からぶっ潰して、で、西側と組もうという連中を上手にあぶり出して、一気に追い出した。そういうことだな。すごい作戦だと思いますよ。で、もうこうなれば大丈夫ですよ。で、もうこうなれば、あとイスラエルでね、ごじょごじょやってますが、まあ、それも時間の問題で、まあ、大体もう峠は越えてると思いますね。あと、だけど心理戦ですから、皆さん。 心理戦ですから、ハラハラさせるようにやるんです。映画と同じですから、ハラハラさせますね。でもまあ、それも、まあ、この半年ぐらいだと思いますけども、トランプ当選後の不気味な静けさ、そしてサルシバの世界劇場、どこへ向かいますか？ DS が命がけなら本当に何でも考えられます。そうすると劇場どこでありません。いや、もう DS はもう終わりましたよ。だから静かなんですよ。すなわち、何度も言いますが、ちょっと指で押せば倒れる屏風状態だったんですよ。今回、だから3回目の選挙でね、トランプ圧勝したでしょ。もうこれで決着しちゃったのよ。今回の3回目の選挙でトランプ圧勝したことで決勝、あれが、決まっちゃってね、もうディープステートは本当に終わったんですね。最後、民衆が答え出したんですよ。民衆がディープステートの、ディープステートを落選させたんですよ。落選運動はトランプの圧勝で終わったわけです。だからもう何もしてないじゃないですか。だから静まり返って、だから静まり返ってですね。このままトランプの今の USA を終わりにして新しい USR にという、これが2年間ぐらいで激しく進むんだと思いますね。ちなみにですね、日本だとそうでしょ？昭和20年8月15日に終戦でしょ？で、22年の5月から憲法で、新憲法ですからね。22年の10月か。ね、施行したのが。うん、いや、21年の10月に発表して、5月が施行だったかな？憲法記念日は5月ですな。だから2年ぐらいなんですね。日本もですか、敗戦から2年で憲法を入れ替えて、国の名前を入れ替えましたでしょ。この間にさ、主要な改革みんなやるんだね、2年間に。同じなの、トランプも。だから、これが24年でしょ？ 26 年で、これ全部新しいアメリカ、それ再出発ということだと思うんですから、この2年間に全部、ね、その戦犯の問題からですね、新しい、ゲサラネサラからね、新しいこと全部やっちゃうというわけでしょ？なんか、どう見ても私はですね、トランプもですね、今回の作戦は、マッカーサーがね、日本でやった、あれは下敷きにやってるにしか思えないんですけどね。で、DS を支援している霊界のグループは複数ありますが、この者たちにも強い意志があると考えられます。はい。いや、ありますが、それはさっき言ったようにお祓いで全部終わりですね。お祓いでございますから、言ってみれば悪霊でしょ？悪霊は当然意志があるんですが、お祓いで、まあ、全部なくなっちゃうわけですよね。はい。この先はお祓いが徹底しますとですね、あまり彼らは大きな力を持てません。生まれては消え、生まれては消え、大きな力を持てないという、そういうことですね。ちなみにですね、出口直って言いますね。出口直の予言にもね、同じことが書いてある。99%、クブクリンであいつらひっくり返るぞよって書いてある。だから株とかなんか全部そうでしょ？株も金もね、戦争屋も、クブクリンでひっくり返るんだ、戦争屋もね。99%まで悪が成功したように見えて、そこからひっくり返る。その通りなんですよ。だから今回は、善が勝つか悪が勝つかの一騎打ちなんだと。ここで善が勝ったら悪は永遠にこれに従わなきゃいかん。もし悪が勝ったら善はこれに永遠に従わなきゃいかん。要するに、絶体絶命。この世に二度と起きない。空前絶後。一回限りの一大決戦なんだと。で、これは神が昔から善神が勝つように仕組みをしてあるから、それは心配ないぞと。しかしみんなにやってもらいたいことは早く改心をして、善神を前提にした世の中を早く作ってくださいと。じゃないといつまで経っても苦しむ人が多いから。悪神潰すのはもう神がちゃんと仕組みしてあるから、これは問題ないと。善と悪の一騎打ちは善の勝ちでもう全部仕組んでるから問題ない。でもその後の再建は民の力だから、早く改心をして、一刻も早く改心をして、善の世のを創造する方に頑張ってくる。こういう予言なんです。まあ、その通りだなと思いますね。はい。だから今年は私の一生ように新しいサービス商品を出していくということに力を注いできました。いろんな手作りになることも多く、まだ大きな世界に至ってません。事業やってみる以上、稼ぐことは大事だと思いますが、稼ぎ続けるお金を生み続けるには何が必要だと思われますか？まあ、やっぱ投資だよね。何もしないとお金は入ってこない。稼ぎますから。人、物、金、どう投資するかでしょう。何をやるかですな。別に投資って全部金だけ使うという意味じゃないですよね。やっぱり新しい投資をして商品を開発して商品を売ってみて、で、その金で稼いだ金の次をやっていく。だからまあ、要するにビジネスですね。言ってみるとですね、平成の頃はね、このビジネスがね、止まってたんですよ。だって金使わないのが一番だもん。物価下がってるから、現金で置いとくのが一番価値があったわけな。だから何もしないってことは決して悪い選択じゃなかったんですよ、平成って。物価が下がってキャッシュの価値がどんどん上がってくるんだから、何もしない方がさ、かえって儲かること多かったわけですよ。 だから大企業もそうでしょ。何もしないでこういうふうに取ってたでしょ。でももう今物価上がってんのね。本来の経営に戻らなきゃいけないわけ。今年稼いだら来年も稼ぐ。来年も稼いだら再来年も稼ぐ。どうやって稼ぐか。毎年毎年考えて行動しなきゃいかん。しかも昔みたいに量の拡大の時代じゃないから、クオリティの時代だから、これはよっぽど考えなきゃいけないんだね。よっぽど考えて行動しないと、クオリティの世界で稼ぎ続けるってことは難しいんですよ。そうするとまああんまりさ、激しいことやって、激しい投資なんかやったらさ、続かないからさ、もっと自分の身の丈に合ったね、もっと安定成長で、ゆっくりこう、クオリティを高めていけるような、そういう会社にするといいですね。あのね、お酒の会社でね、長野県に、福源という会社があるんですよ。長野県の大町市ともですね、幸福の福っていう字に源って書いて福源って会社があるんです。この酒うまいですよ。実はこの福源はですね、長野県で一番小さい造り酒屋なんです。40石しか作ってないの。で、ここは自分のところの畑、田んぼで作った、お米で、で、お酒作ってるの。私ね、何年か前にこの福源の酒、ある人を紹介してもらって飲んだらうまくてね、で、数日前行ってきたんですよ。ちょうど福源のね、蔵元いらっしゃってましてね、18代目の方ですよ。いらっしゃいましたお話伺いましたがね、やっぱりね、大きく絶対しないって言ってますの。で、その蔵元さん、ちょうどね、シンガポールからお帰りになったところでしたよ。もうとにかく海外でね、この酒売ってくれってすごいんだってさ。で、この酒はね、あれ、なんて時間をかけて、だんだん発酵が進むそのお酒なんだね。だからこの、なんていうのかな、熟成酒なんだね、これね。福源の酒って。すごい酒で、やっぱり、クオリティにこだわって、量は作らない。でも、毎年毎年お客が増えていく。こういう仕事の仕方がよろしいんじゃないかと。こんな感じしますね。
村上信二郎さんがテレ朝がなんかで、マスク氏が X を買収してから偽、誤情報が拡散している、村上氏、検討を始める、ネットは怒りの嵐っていうので、結構、出てたんですけど、総務省はネット社会における誤情報表現の自由を尊重しつつ、慎重に進める。何らかの、対策が必要だというふうに言われるんですけど、まあ、今更何を言ってんのかというふうな部分で、まあ、村上さんは藤原さんともご一緒にいろいろ対談して、私も一緒に講演会を聞かせていただいたことあるんですけど、まあなんとなく言わされてる感があるのかなっていうふうな感じですけど、藤原さんはこれはについてどう思われますでしょう。
昨日ですよね。昨日ね、午後ね、電話かかってたんですよ。村上さんのね、周りでね、村上さん今回もまあ、閣僚になったでしょ？で、それ全部こう、いろいろアレンジして電話かかってきましたよ。怒っとったね、村上のことね。まあ、とにかくあいつはね、恩もあだで返すやつだと。要するに、ね、ずっと自民党はとんでもないって言ってたりした東南野党でしょ？で、国民はね、その声をね、信じてね、村上に一票入れてんだと。ところがね、総務大臣なんて最初は慣れる話じゃなかったんですよ、あいつはあれ。あれ、もともとね、石破はですね、あれ、総理になる予定なかったんですよ。高市の予定でしたから、何の準備をしてなかったんですよ。で、石破に来るやついないからね、石破最初20人の推薦人が揃わなかったんですよ。で、その私の知り合いがね、村上さんと周り知ってるから、ね、村上さんの周りに人を集めさせて、それで、その石破にね、連れてって、で、あれ、総理になれた。だから村上がね、言ってみれば、いなかったら石破、あの時、立候補すらできなかったと思いますよ。で、その村上がさ、ね、その選挙終わった、総裁選終わった後ね、ぐずぐずぐずしてたんだね。で、その人が連れてって、あんたね、その石破さん、あんたがね、総理になれたら、この人のおかげなんだからね、大事にしてもらわなきゃ困るというふうにねじ込んだらしいんですよ。それで総務大臣になれたんだな。で、村上さんは何つったと思います？周りにですね、世の中難しいけど、俺がうまく立ち回れるように、よろしく頼むぜって言ったんだって。俺がうまく立ち回れるようにね、よろしく頼むぜって側近に言ったんだよ、この人。石破も同じこと言ったって言ってましたよ。だから要するに、村上はもう世論とか関係ないわけ。うまく立ち回りたいわけの話だね。財務省に覚えめれたく、役所に覚えめれたく。要するにこの人はね、二言目にはね、俺は大蔵省出身だっつうんだよ。二言目に大蔵省の官僚だっつうんだな。で、内もね、大蔵省の役人が何て言ったら、あ、官僚のことかとか言い直したからね、こいつさ。よく覚えてんだよ。もうさ、で、昨日話しててね、もう終わったねと村上さん。 いや、もうね、あれ、愛媛1区かなんかだ。愛媛の方じゃね、村上王国になってんだけど、もう終わったね、完全にと話したところで、要するにだからこんなこと言い出すようじゃね、もうやっぱり全然民意が分かってないわけ。そもそも民意なんかはない人だよ、この人は。上手になんかうまくいって立ち回っただけなんだな、今までが。だからもう全部バレちゃって、こんなこと言い出すもんですからね。まあ、要するにだからもう、石破も多分困ってると思いますよ。こんな風にやられちゃうと、石破の人気ガタ落ちですから、また。まあもう、だからね、もう、もうろくしちゃってさ、それか姿ってあれ、あれよ、あれ、地方だよ、菅さんは。言っ
顔見た
て
らそうで
た。
すよね。
聞いたんだ、それ詳しいからさ。菅さん、あれは何って、あれ地方だってはっきり言ってましたよ。聞き時間違えちゃって、地方になっちゃったんだってさ、あれも。だから村上もさ、もうとにかくね、自分可愛さだけでさ、役所と、役所周りにね、その企業にいい顔したいだけのことよ。で、菅は地方よ。もうどうにもなりません。という答えでございます。はい。
確か、望月磯子さんのと一緒の対談で、村上
うん。
さんのやつを、お茶の水かどっか、ブック
うん。
カフェみたいなところで、上さんも含めてやったと思うんですが、あ、じゃあもう終わっちゃった人っていうふうな感じなんですか。
ああいうことがあるから政治家なんかでやりたい、仕事やりたくないんですよ。前の民主党だってみんなそうだからね。野田だってなんだって、まあ、とにかくね、権力持ったらね、すぐ日和日和日和。もう、とにかくね、調子いいこと、この上もね、あやくのあなたはね、民主党だって結構利権を全部作ったんですよ、あれ。民主党自身が利権を作ってましたから。もうね、だからうんざりするわけ、あの世界の連中と付き合うとね。まあ、今回はさ、まあ、ね、村上さん前、ああいうふうにさ、講演会もやっててね、まあ、その私の知り合いがさ、ちょっと村上頼むよっつうから言う、私もだから出てたんだよね。私は絶対そういうとこ、一人か一人で自分から行かないからね、はっきり言って。頼むよって言いますから、それ言ったんだけども、昨日電話かかってきて、もう終わりねと 話一致しましたよ。
そう、ありがとうございまし
ええ。
た。
今後の中国と日本はどうなっていきますか？
表向きですね、もうすでにずいぶん前から日中は友好でやっていこうとなっております。韓国もそうです。これは、一つはですね、やっぱりトランプ政権1期目ですね、1期目に、やっぱりもう戦災を追い出してることがあって、その下慣らしがありましてね、地慣らしっていうことで、やっぱその対立は解消させていこうと。今、だから中東大騒ぎですけど、今、東アジアはまあ燃えなくなったでしょ。北朝鮮のミサイルぐらいのもんでね、燃えなくなりまして、やっぱりその手打ってたんです。だからもう、トランプ政権1期目だから、この7、8年はですね、日中友好ということで、まあ、基本的には進んでいます。今でもそうです。で、この先は中国共産党も多分アウトですから、中国が分裂して、一応分かれますよ、共和国にね。で、そうなっても、やっぱり戦争は当然しませんので、まあ、日中関係はだから、まあ、つかず離れずでしょうね。お互いなんかそんなに深く交流するとも思えないし、かといって、喧嘩するわけでもないし。まあ、つかず離れずでしばらく行くんじゃないかなと思いますけど。はい。1点はですね、先ほど南あわじ市のことをちょっとお話しされていたので、ふと気づいたんですが、南あわじ市はナルトの力もあるっていうんですが、私ちょっと2020年行った時、南あわじ市の沼島行ってきたんですね。
岩でしょ？
そうです、岩で
垂
す。
直の岩でしょ？はい。
はい。で、あそこは、まあ、イザナミさん連れて、で、豊のお宮にもやってきた。国見の儀ですよね。なんか、すごく因縁を感じますね。あそこに、
はい、そうです。はい。
すみません、どうしてしました。あそこに市長に立候補するというのは何か不思議な感じはちょっと
立
し
花
ま
さ
し
ん
た。
ね、
立花さんが、はい。何か因縁をちょっと感じました。それと、あと、ロシアに関してなんですが、以前、自治調査研究会で、日本大使から言ったガルージンさんを確か藤原先生をお呼びして、確か話されたと思うんですけども、ロシアには、これから日本に対して、どのようなアプローチを取るんでしょうか。まあ、ガルージンさんの、どんな人かも含めて、ちょっとお聞きしたいなと思っておりました。
ガルーシンさんからね、ロシアの日に招待状来て、行けないまま終わっちゃって、今、ガルーシンさんはね、ロシアの副大臣ですよ。筆頭外務次官で。今、新しい大使来て、今度、1月にまたカリブさんのとこ来ますよ。で、情報聞いてます。いや、アメリカ帰るの待ってますよ。ロシア、とにかく気が長いですが、アメリカ帰るの待ってて、そうすればまた、仲良くできると思ってますよ。日本もそのつもりですよ。だから、アメリカ先生が帰るのを、まあ、日本もロシアもじーっと待ってると。そういう状況ですね。 それ以
じ
上
ゃあ、
の
もう、
ことはあ
はい。
まりなんかやろうと思ってなくて。
じゃあ、日本と含めて、ロシアも、下の方で、こう、ゆっくりしっかり準備だけ整えてるというイメージなんですよ。
もう下はだから、今回のウクライナのことについてもね、日本人の総意としては別にロシアと戦争するつもりないわけですから、それはもうメッセージ伝わってると思いますね。ただやっぱりアメリカの戦争がああだこと言いますから、アメリカの戦争は日本とロシアのそういう関係を壊したいわけですよ。で、いろいろね、日本に無理難題言わせてロシアを怒らせることをわざとやらしてるわけですね。でもまあ、それもだけど、ほとんど腰砕け状態になってきましたから、まあ、この先は、まあ、アメリカ戦争が帰るのをじっと待ってると。で、いうことで一応行くんじゃないですか？
いわゆるトップダウンの組織で下の方が抜けられないような、ような時っていうのは、今のご時世、まあ、上が潰れるのを待ってるのがいいのか、下から突き上げるのがいいのか、そういうのは、下は叶わないので、そのね、そういう時には、一般的にはどういう格好にするのが今の時代、今のご時世ですよね。だったら、
総合的な判断でね、残るにしろ、それから出るにしろ、その先どうするかの展望を見てから決めるっていうのは原則なんですね。で、やめた方が有利な展開になりそうなら、まあ、喧嘩してもいいですよね。しかし、今やめるとやばそうだったら、耳塞いでしばらくいるって手もあるんですよ。首になんなきゃいい程度でね。やっぱ、このやめた後の状況が基本ですね。でもね、そんな余裕がないケースもあります。例えば精神的に追い詰められちゃって、もうなんかね、出勤するのも怖くなっちゃったということになりましたらね、もうやめなきゃどうしようもないんだね。もう要するに、そんな状況でですね、次の仕事探しに行ったって、まあ、鬱陶しい顔したら誰も採用してくれませんから、もうやめるしかないってことなんですよ。やめてから考えるしかない。ただ数ヶ月間あるけどね。そういうケースもありますから、まあ、ケースバイケースなんですよ。でも一般的には、やめた後のことを考えて、もう少しいた方がいいか。あるいはもう今やめていいか、それで判断するってことだと思います。
例えば、今私たちが言うような、例えば自治会関係だと、上が邪魔なんですよね。まあ、下は勝手みたいにと。で、まあ、あれもどうせ何年かに一遍ずつは変わっていくもんだから、し、どっちか役所はにべったりだから、そういう役所関係が潰れるのを、まあ、こうやって待ってるのがいいんか、まあ、そうおかしいと思ってるのは、いるわけだから、その人たちでまとめて突き上げて、ポシャらせるのがいいのか、今その辺をちょっとずっと考えてて。
仲間が揃うかどうかですね。突き上げてひっくり返そうって時に、それやろうって仲間が揃うとできますね。じゃないと切り崩されちゃいますから。だからやっぱりその喧嘩吹っかける以上、勝たないといけないんで、や
で
っ
す
ぱり
よ
そ
ね。
の追い出して自分たちでやるってことの、その一緒に同志が集まるかどうかというところで決めたらいいと思いますね。同志集まらない時は慌てなくていいですよ。どうせ年寄りなんだから。終わりはそんな長くないですから、同志が集まるまでじっとしててもそれは悪い選択ではないです。
だから今、同志、何人かはいるんですよね。だから真実を暴露していって増やすのか、オープンにしてやってね、そこの今、タイミングを見てるって感じかなと思っ
まあ、それ
て
は
て。
相手の出方と相手の性格によりけりだね。
ああ、
例え
なる
ば
ほど。
ね、表だったら喧嘩に強い人っているでしょう。例えば、立花みたいなね。こういうのはね、ゆっくりやった方がいいんですよ。ゆっくりやったのに、立花みたいなのが出てきた場合には、ゆっくりやらないと全く向こうの術中にはまりますから、慌てて行動すると、向こうはすぐパッと手を打ってくれますからね、慌ててやらない方がいい、ない人はね、立花みたいな敵に出てきた場合ですよ、ゆっくりゆっくりやっていくんですよね。で、とぼけた人ね、あと地方も入ったりしたら、一気にやったっていいですよ、それ。
だから権力は持ってるけど頭は悪いってやつね。
そうそう、どうせ権力って、だってそんなもん別に何できるわけでもないですからね。自治会でしょ。だからそれはもう仲間が揃えばね、あんたはそんな不信任だと、やめれってみんなで押しかければいいわけですから。ついていけないからやめれってね。あんただけの町じゃないんだっていうことできますから。まあまあそうやって追い出しちゃうこともできますよ、それは。ただ、立花みたいなね、こう、なんかその道のプロみたいなの場合は、ゆっくりやった方がいいですよ、あれ。結構墓穴掘ることあります。あれの相手すると。
だから、今なんか、頭悪いから、そこのやつでどうしようかなっていう感じでね。そこで、まあ、もうちょっと考えてみますね。様子を見ながら。
はい。
二つの質問ですね。 日本の今回の、秩序崩壊からの混沌を乗り切る上で、勘どころを今一度ご教示ください。で、また新たな秩序が確立され安定するのはいつ頃になりますか？
そうだね。とにかく自分の出処進退のタイミングをよく見計らうことね。今自分がいる場所はもう、この先、5年、10年先の自分が成功すると思われる場所にいるんだれば、もうゴールインしておりますから、自分のペースでゆっくり未来を作っていけばいいでしょ。ところが、ちょっとそこにまだ行ってないと。いうことだったら今の会社辞めなきゃいけないとかね、ちょっとこの場所ではちょっともう住み続けられないから、ちょっと他に転職した、他に引っ越したいとか、あるいは、まあ、親の解雇とかあるからね。ちょっとそういうこと考えたら、また別の人生選択するとか、これから大きな変化をしなきゃなんない場合はですね、そのタイミングの見極めですね。仕事変わったり引っ越すのも結構なかなか大変なことですから、で、そうすると世の中の状況をどう見てかいいかんだけども、基本的には早い方が楽です。早い方が楽なんです。なぜかっていうと、遅くなるとですね、ハローワークが人でいっぱいになっちゃったり、から大混乱になっちゃって、採用が止まっちゃったりすることがあるんですよ。だから、動くんなら早い方がいいんですよ。こういう時ってのは。もたもたしてるとですね、大混乱に巻き込まれて、身動きつかなくなるってことがあるんです。平成もそうでしたから。一番最後になって、なんかクビになっちゃってですね、収拾つかなくなった人は結構いたんですよ、あれね。だから、動くんなら早い方がいいけども、まあ、言ってみると、それも状況を見てのことになりますので、まあ、ちょっとよく様子見たりですよ。それで大体2年で、大きな流れはもう決まりますから。もう今年がそうなんだよね。トランプ勝ったでしょ？トランプ勝ったとか大変なことですよ、はっきり言って。既得権益どころか、それこそ2000年にわたるね、バチカンの世界の終わりですからね、これね。とんでもないことが起きてるわけで、イスラエルがもう潰れそうでしょ、あれ。あんなことは我々、生まれてから今日まで1回だってなかったでしょ？イスラエルが安定。恥ずかしめるけど潰れるようなことね。今年すごい年なんですよ。で、あと2年ぐらいだと思います。そうそう続けられないです、こういうことは。あと2年もすると、終わりは完全に終わりですから、その時にうまくいってる事例が未来のね、手本になるんです。だから2年後の段階でうまくいってる事例がこうたくさん出てくる。これが次の教科書になりますから、この2年ぐらいの間にいろんな良い成果を出すと、時代の先頭、まあ、歩いていけるなと思いますよ。はい。
立憲民主党については、野田さんが党首になったことでがっかりしたものの、原口さんのように応援したいと思う方もいます。同じ党でも個々に方向性が異なるように見えますが、そのあたりはどのように解釈すればよいのでしょうか。
あそこはもうごった煮なんですね。もともとは社会党なんですよ、そこ、立憲民主党って。社会党ですから、労働組合で思いっきりまあ左派でしょ。だから社会党っていうことは、まあ、自民党、とはやっぱり違う路線なんですね。共産党とは違うんだけど、自民党とは違う路線で、要するに労働者側ということでやってるわけです。ところがまあ、もう平成になりますと労働者の時代っていう感じもなくて、まあ社会党、労働組合はどんどん衰退しますよね。で、今社民党ってありますけど、もう本当ちっちゃくなっちゃったでしょ。で、こっから離れるわけですよ。こっから離れていったのが、今の、立憲民主党のもとですね。で、政権が取りたくなったんで、自民党の連中入れるようになったんです。細川さんとか、鳩山さんとか、もしね、原口さんはあれ、元自民党でしょ？自民党の中に入れた、それが立憲民主党なんですよ。で、それでも代表を枝野をやってたってことは、労働組合が一応トップにいたと。でもそれが野田になったってことは、自民党の、だから、第二自民党になったってことなんですよ。立憲民主党が。当然ついてこれない人がいますよ。なんで第二自民党にしたかっていうと、自民党嫌な人、自民党はね、嫌だけども、保守がいいっていう人の票を取ろうと思ってやったんです。姑息なことなんです。ですから、この立民の野田の方にアメリカ戦争屋だとか、それから財務省くっついて、国民を騙して、あたかも革新のごとき顔をして、自民党よりひどい、保守にして、で、財政を、まあ、好きなようにやっていこう。こういう算段だったんですね。これ全部バレちゃったわけですよ、はっきり言って。ですからもうあの党は昔から一つにならないんですね。一つにならなくて、原口さんみたいな独自にやる人もいるし、労働組合の間うろうろするやつもいるし、それから前原とかいるでしょう。あれちょっと出ちゃったよね、外へね。あやりにたむろするやつもいて、まあ一つなんか全然まとまらないんですよ。まあまさにその烏合の衆の集団だというふうに言っていいと思いますね。はい。
まあ、ニッチもサッチもいかないことっていうのはよくあること、よくあっちゃいけないんですけど、あると思うんですけど、結構信仰っていうか、こう祈りっていうものがありますよね。だけどなんか、まあ、公明党とか見てて、創価学会とかって見てて思うんですけど、なんか、個人としては、まあ、純粋な信仰っていうか祈りをこう捧げてると思うんですけど、なんか、こう、組織になっちゃうと、こう、悪魔のような存在になってしまうっていうのは、なんかどういうことなのかなっていうところと、まあ、あとはまあ、人生を持ってると、まあ、そう簡単に行動できる人ってなかなかいないのかなと思ってて、まあ、天にもすがる思いっていうのが人生の中に多分あるかなと思ってて、そういう時に祈りってどういう感じでやればいいのかなっていうところが、ちょっと思いまして、質問です。はい。
いいご質問ですね。まず後半の方からいきたいと思うんですけども、人生ってですね、変わりたくても変われないってことありますが、逆もあるんですよ。変わりたくないのに変わらざるを得なくなることがあるんです。突然なんか病気しちゃったとか、突然会社が潰れちゃったとか、突然なんかね、転勤命令が出たとかですね、突然なんかね、新しい会社任されたとかですね。だから人生を気がついたら変わらざるを得なくなるってことがあるんです。ですからね、こういう時ってですね、両方あるんですよ。変わりたくても変われない時と、変わりたくないのに変わらざるを得ない時と両方ありますから、一概には言えないんです。で、変わりたくても変われない時はですね、ちょっと待ってもいいんです。私の経験だとですね、この何かやりたいと頭で思っていても、足が一歩自然に出ない時は、ちょっと待っていいタイミングなんです。タイミングが大事で、だから、いろいろ頭で考えて話もするけども、しかしなんか最後になると足が一歩出ないなって時は、ちょっと待っていい時期だと思います。で、これが、もうどんどん出て行動しちゃうと、転職活動とかね、いろんなとこ行って次の話始めちゃう。足が自動的に動き出しちゃったらもうそれがタイミングですね。だそれまでは黙っててもいい。で、一番困るのは、もうなんかやる気ないのに、なんかこう、一見になんか変わらざるを得なくなった時ね、いろんな事情で、転職しなきゃいけないとか、引っ越さなきゃいけないとか、こういう時は運にて、天を運に任せていくしかないんですね。こういう時こそ信仰の力なんですよ。運を手に任して突っ込むしかないわけね、こういう時ってね。こういう時に、そのやり抜く度胸と行動力ってどうしてもいるんですよね。すなわち、絶対失敗するってことはないわけよ。何事やったってね。別に戦争で死ぬわけじゃないからさ、絶対失敗するってことないわけで、上手にそこを切り抜けて未来を作っていけばいいから、ちょっと考えながらさ、行動するとそんなに間違わないんだね。でもそこはやっぱりね、怖いけども、運を手に任していくしかない。いきなり舞台上げられちゃうケースがありますから、そこはもうちょっと腹くくっていくしかないですね。そこでひるむとね、ダメなんだ。ひるんでね、立ち止まってると、行かなきゃいけないところ立ち止まってるとね、これもっと逆に悪いことが起きますから。前半の方ですけども、いや、海老原さん、宗教団体ってのはさ、なかなか問題ですぞ、あれは。神様はこういった相手って揉めてるんですから。神様、仏様、相手はこういったら揉めてるんだね。そんなの水かけ論でしょ、はっきり言って。要するにあれはね、権力闘争なんですよ。神様はこう言いました、仏様はどう言いましたって話はね、その宗教団体の幹部が決めるわけですよ。宗教団体の幹部がこの問題について神様はこう言いました、仏様はこう言いました、こういうふうに決めてますから、その幹部になると決める立場になるわけ。幹部にならないと決めたことに従う立場になるわけ。当然揉めるんですよ。で、幹部は同時に決めるだけじゃなくて予算を使えるわけね。予算を。だから金も手に入るし、名誉も手に入るということで、宗教団体は幹部の座の取り合いをずっとやっております。なんか天台宗でなんか大アジャリかなんかがさ、セクハラやったって大騒ぎになってるんでしょ。まあとにかく激しい世界なんですよ。宗教団体のね、この幹部ってやつはね、宗教団体は一般の信者はあんまり関係ないよね。一般の信者はまあ普通にね、神仏を拝んでるだけの人多くて、純粋な人が多いんだけど、宗教団体の職員、あるいは幹部になろうとしている人は、激烈なる闘争をやってて、しかも宗教の見えない世界の話をあなたかは見えたように言うから、これはね、結構えげつない戦いなんですよ。だから普通はだから、ああいう世界にあまり入り込まない方が、まあ、心身の安全に、安定にはよろしいかなと思います。はい。
はい。あ、そこで関連なんですけど、やっぱりこう、なんだろう、良い顔をした社会主義っていう顔があったと思うんですけど、はい、まあ、ずっとこうだったと思うんですけど、うん、なんかそこも、なんかまあ、巻き込まれないために、まあ個人でできることっていうのがある程度あるのかなと思っていて、 そこの見極めっていうか、そういうのってなんかあるんですかね。
個人の社会主義ってのは、なんかその、まあ、一定の給料みたいなのももらえる立場になればいいって、そういう話？
あれですかね、今、なんて言うんだろうな、EU とかもそうだったと思うんですけど、なんか、若干、良い社会に向きそうなんだけど、実際、味わってみれば社会主義だったみたいな。
だから社会主義ってのはね、社会を全体良くしようと思ったら、実際には一部の人たちの下等政治で、専制と圧政によって、一部の人だけが成功し、あとはこう、屈辱的になるという、こういうのが悪い社会主義だよね。良い社会主義っていうのは、まあ、言ってみるとですね、そういう社会主義から入るんじゃなくて、資本主義で、なおかつ人々が、まあ、なんて言いますかね、常識を持って運営すると、良い時代が大体、来るんだね。最初から抑圧から入ると大体ね、失敗するんですね。自由にやってもいいけどさ、常識を持ってやりなさいよぐらいが通用するのが一番本当にうまくいくんだよね。そういう意味で言うと、なんか社会主義から先に入ると大体なんかうまくいってないと思いますね。
これからの健康の定義は西洋医学の排来とともにどのように変化するとお考えでしょうか？
まあ、健康といった場合に西洋医学がそのない分野が心の健康なんですよね。要するに、心身症とか、まあ、精神疾患の症状が出てこない限りは、まあ、西洋医学では、この健康については健康であると言いますけども、まあ、その人が幸せになってるかどうかですね。生活が厳しいからじゃなくて、心の中が幸せを感じているかどうかでしょ。まあ、だからそういうふうに考えるとね、その西洋文明、まあ、物質文明ですよね。あれを超えたところの健康といった場合には、幸福感ですね。素朴に幸せだと思える状態が健康ですよ。幸せだとね、心の健康ですから、そこはちょっと今までの物質文明の医学にはないところで、素朴になんか安心して暮らせる。そして幸せを感じる。激しくなくてもいいですからね。そんな、なんか金を使ってね、形ばかり幸せって言うんじゃなくて、そのほのかに幸せを感じる。そういうもので十分でありますから、喜怒哀楽の中で幸せを感じる。それがなんか、本当の究極の幸せ、心身ともに幸せの最後の姿は、まあ、ありがたいもんだなと思って日々ね、無理なく暮らせる、そういう世の中なんじゃないかなと思いますけど、皆さん今日も一日、半日お疲れ様でございました。あっという間にですね、なんか本当にアメリカもトランプになって、日本は、まあ、石破になりましてですね。で、経済界はまあ、本当に静かですよね。ですから、こう、上の方はもう本当に何もできない状況なんですね。だからやっぱり下から元気のある人が動いていくと、それがそのまま未来になりますから。まあ、今まで申し上げている通り、今回はボトムアップでならないとどうにもなりませんので、まあ、皆さん、引き続き元気にやってまいりましょう。今月はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。